平谷祐希の
夢は
育つ。
世界中において食べて、君の呼ぶ声が聞こえたんだよ。
皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希と、
皆様こんばんは。MC& ナビゲーターの初音こと檜山初音です。
なんか今アメリカ人みたいになりましたよ。初音です。
初音です。
初音になったんですよ。初音ね。
初音です。初音じゃないですよ。
初音、
姉さんに。初音じゃないですよ。初音です。
もう姉さんの年頃ですね。もう
そうですね。あっという間ですけど。
あっという間勝手に俺のと初音の10年を圧縮して、あっという間
に。私の中で
10年あっという間でした。
お姉さんポジションみたいなところに ところというか、年齢に行くのがあっという間だ。私はもうお姉さんたちをこう見てきてたので。
お姉さんポジションがあるんですね。ポジションが
あります。皆さん
そこに行っちゃった、いきなり
気づいた
ね。気づいたね。あっという間に時が過ぎますね。
そうですね、はい。この番組は夢に向かって頑張るみんなを応援する番組です。ワクワクキラキラ、それこそが夢、うん、そして何よりめちゃんこ楽しいのです、
ね、
せっかく夢を追いかけているなら、うん、夢を叶えなきゃという強いイメージで苦しまないで、少しリラックスして、うん、頑張る今を楽しんでほしい。そこで出会えた仲間たち、応援してくれた人々、うん、そして他の人の夢や応援をする喜び、ありがとうの感謝の連鎖も皆さんに感じてほしい、
うん、ありがとうの感謝って大事でね。
大事ですね。
これ大人になってからありがとうってあんまり言わなくなるよね。
言わないですね。
なんかこう学校とか行くとさ、ありがとねありがとねありがとねありがとねとかってなんか一人ずつ言ってただけでも何百回になるじゃん。
なります、ね、
バイバイバイバイって。でも大人になったらさ、あんま言わないよね、ありがとうって。それ良くないね。
良くないですね。
でもあんまり言い過ぎるとなんかあいつペコペコしながらって言ってありがとうありがとう。だからなんかここのね、ありがとう感じてもらうってすごい大事だなって。
そうですね、
うん、やっぱり夢やるとね、いろんな人に応援されてさなんかそういうのをね、はい、冷静になってねやるといいなと思ってね。
そういうのを感じて、ういう、ね、はい、いてほしいですし、そういうのを感じる番組で、うん、お送りしたいです感じてもらうための番組です。
なんかちょっと変なところに針刺したから、なんかおかしくない？
そう、私もあのあれなんですよ。脳天にあの鍼灸っていうんですか、鍼灸、あの針刺してもらって、
ってね、
めっちゃ笑われましたよね。なんか
その頭に、ね、そう、すごいでしょ。
間抜けな顔してんなって言われたんですけど。
言ってないよ。
そうか。
何よ、そんなこと言わない。
いや、めちゃめちゃ面白いです。そうか面白いかも。でもなんかめっちゃ面白かったんですよ。なんか刺さってる時笑っちゃいました。
うん、
はい、そういう経験があったんですけども、はい、今期のオープニング曲、あ、じゃあなんかごめんなさい、そういう皆さんの夢を育てる新しい角度の番組がこちらでございます。
今期のオープニング曲はね、
はい、今期のオープニング曲はお花をコンセプトにしたアイドルグループルルディアのファーストシングルで、おやすみデイドリームです。
はい、ということでね、最近頑張ってるということで、
はい、今日はなんか仕事について。
ああ、もう仕事の服着てるもんね。
そう、今日バチッと仕事の服を着てるんですよ。
まあ、まあ話を聞きましょう、
はい、
そういう話でお送りしたいと思います。どうぞ皆様最後までお楽しみに。
この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
育つ。
夢の中の出来事は、
はい、どう笑っちゃいますね。
いや、いきなり笑い出す、ね、ちょっと伝わるかな、このリスナーの皆さんに。
なんかもうね、
この
いや面白い、
ジングルの間のうんっていうこの気持ちが
そうだ、それが伝わってなんか面白いですね。まあ、まあ、だからね、でもよく笑う番組になったらいいなと思ってるから、まあ笑いながらね、
はい、
まあボロボロでしたね、オープニングまあね、それもね、まあ生放送の良さでね、
うん、
はい、これであれですか、何が仕事、今日仕事着どうしたんですか。スーツですね。
今日ミーティングがありまして。
あら、ミーティング。
そうなんです、参加してきたので。
ミーティング
ですね。ミーティングです。あの、珍しく今日ちゃんとジャケット着てるんですよ。
うんうん、うん、なんか悩みが、悩みだらけ、
悩みだらけです、
うんうん、
なんていうか、こう仕事って大人になったら、こう多分皆さん するものだなんだと思うんですけど、まあ、
今子供でもするけどね。
そうなんですよ、すごいですよね。あのなんか最年少起業家とか、うんうん、なんか高校生のビジネス社長とかすごいですよね、うんうん、なんかそういうのも見てたりとか、今そういう情報がいっぱいあるじゃないですか。なんかそれを見ていたら仕事って何かなと、働くってどういうことなのかなっていうのが分かんなくなっちゃったんですよ。
庶民的にね、
はい
王家の血筋を引いてたらもう生まれた時からもうずっと仕事だからね。
いやそれがそうなったらそういう教育になるかもしれないんですけど、
そんなことないんじゃないの。教育はあるけどその人はその人なりに大変だよ、
大変だと思う。そうですね、どういう気持ちなんですかね、うん、もう生まれた時から。
それは考えちゃダメ、もう庶民はそういう話はしちゃダメなんだ、ね、それはもう物上の存在、庶民は庶民のことを考えてれば。
いやそうですね、
でもそういうドラマあったよね、なんか生まれた時にこう入れ替わる王と私だっけ、私と王だっけ、王様と私、
なんか双子の兄弟の話でしたっけ、
うん、わかんない
そう、はい、でやっぱこ大人になったら仕事をするイコール就職したりとか、うん、こう何か、肩書きを持ってそれに対して収入をもらうっていうのが、まあ、仕事だと私は思ってたんですよ。でもこれってこう一番スタンダードというか分かりやすい形なんだと思うんですけど
いやスタンダードじゃないヒラニーに言われてもよくそれがそうなんだと思って
血筋ですか、あれかもしれない。
スタンダードはそうなんね、多分
そうなんですよ。で思ってたんです、
うんうんうんうん、
お花屋さんに就職して収入をもらうとか、公務員になって収入をもらう、うん、それが仕事だ、大人のすべきことだって子供の頃に思ってたんですけど、
うんうん、現実どうだったの。
現実そんなことじゃないなと思いまして、
うん
うん、お金をもらうこといや、肩書きがつくこととかいろいろあると思うんですけど、うん、何をとって仕事というのかが分かんなくなってきました
あんあるね。でもあなんか生きていく希望がね、仕事したくない時あるよね。
ありますね、
あるねあるね。
そうですね、だから働くっていうことの種類がすごくいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
それが今だからなのか私が初めてそれを知ったのかちょっとわからないんですけど、
あそうね、なんかこうやっぱりあるよねそれぞれ、うんうん、例えばなんだろう、パン屋さんとかだったらめちゃくちゃ早起きだからね。
そうですね、
4時とかに起きて朝のパン作るのに本当にびっくりするぐらい早起きだよね、
うんうんうん、
販売してるのもうあれ仕込むのに超大変だし、うんうんうん、まあ、レストランもそうだよね、夜中遅くまで仕込んでるからね、
うんうん、
たった一皿のためにね。逆に言ったら消防士とかはまじ本当2日勤務、
はいはいはい、
もう連続で、はいはい、夜ずっと起きてるし、
うんうんうん、
出動しなかったもしても関係ないからね、
うん、そうですね、
頑張ってとかね、うんうんうん、まあ、救急医療士とかなんかもうあれだもんね、もうペンペンペンずっともうなりっぱなしだもんね、とかね、でも全部仕事ですよね。
仕事ですよね。だからそう
今入ってこようとして入ってこなかったっていうね。まあ仕事ね、
うん、
いろんな仕事ありますよね。
ありますね。なんか
初音さんが今思ってるのはあれね、だから仕事を何を基準にしてるかってあれですよ。だから時給で計算能になってるでしょ。
私は結構そうです。
だから時給働いとんだからこんだけねんじゃっていうね、
なんか
時給で割っちゃうタイプね。
割っちゃうタイプです。なんかアルバイト感覚じゃないですけど、そういうなんかものが強いですね。
そうだ、もうメイウェザーとか3分で割ったらすごいからね。
だからどういうことなんだろう
メイウェザーほなもうなんかボクシング引退してんのに来てね、6分ぐらい戦ってもう何百億だからね、何百億いってるかな、もうすごくない。
そうなんですよ、ね、
ということは時給何、時給って1時間も経ってないけど、あまあでもリングの上ではね。
でも例えば、ね、そのメイウェザーが僕はそれが仕事だって言うかどうかが、
まあ、言わないでしょうね。僕はそれが仕事だって
言わないじゃないですか。でそれを仕事と思ってないかもしれないじゃないですか、うんうん、はたまた仕事だっていう意識もありつつ、そういうなんか例えばアスリートとかもなんかこうこうスポーツの技術高めてたりする人もきっといると思うんですよ、
うんうん、
その感覚の違いだったりとか、え、じゃああなた仕事してるのってなった時に、
そんなこと言う人がいる、
あの、まあ、そういう
そういう
育ち、そういう育ちなんで、で今そういう言葉で結構悩む人も多いと思うんですよ。
わかる。
なんか娘さん何の仕事してるのとか、なんかお兄様何の仕事してるのとかで悩んじゃう。
時代がね、今こうコロナって変わってね。
そうなんです。そう
なん
です。
なんかこう全然働き方が変わってるから、うんうんうん、なんか偉い偉くないがね、
うん、
なんかこう難しいよね。
そうなんですよ。
あの今すごい営業っていうか代理店じゃないけどインフルエンサーもだけど、はい、そのなんか集客とかのね、うん、なんかそういう仕事のなんか部分が見えてきたよね。
見えてきましたね。
なんかだから、はい、そうなんですよ。そういうのでなんか誰でもこうインフルエンサーになりたいとか誰でも芸能人っぽく宣伝できたりとか、うん、講師ができたりとか、
うんうん、
なんか技術がね、
うん、
急激に進化してるから、
そうですね、
なんだ誰でも寿司が握れるじゃないけど、
うんうんうん、
ちょっとなんかハードルが下がったね。昔はなんかそういう風に勝手になんだろうできなかった
部分が発信したりとか
あんまいたけれどもね、だからせっかくなんかこう価値を感じたものが価値がなくなってそうじゃないものに価値があるからなんだろう仕事はってなるね。
あ、そうなんですよ。
なんか収入とかもめっちゃ分かってきちゃったしね、いろんな人の。
そうですね。
昔はそういうの言わないのがあれだったからね。そうすると何が偉いかって一生懸命働いてる人が収入がもらえてるんじゃなくて、
そうですね、
なんかそうじゃない方が仕事がいっぱいお金もらえてこんなに違うんだとかって思うと仕事したくなくなりますよね。
なくなりますね。なんかこう上手に稼いでいく、うんうん、なんかこう頑張って稼いでいくではなくて上手に稼いでいく、
そうね、
ことができる人だったりとかそういう方法があったりとかっていうことに気づくと、
理由もね、だから可愛く生まれたら勝ち組でね、可愛く生まれてみんな1万円振り込んでくださいって、こうピーピーしてくださいって言えば100人ファンがいたらもう100万円だもん。そうですね、
言います
ね。100万円働くのに時給で計算したら100時間じゃない、1000時間働かなきゃいけないから、
ね、うん、だからそれもなんかこう自分のなんて言うんですかね、
1000時間だよ。
いや
1000時間働くのを一瞬でもうね、お願いにわーんって言ってもらえちゃう時代だからね、
は
い、
そうなんです。でもそれも多分自分のことを分かってたりとか、あとはもしくはその人のことを周りでブランディングしてわざとそうやって稼がせてる人がいることもあるじゃないですか。
いや難しい、ね、
そのために SNS 頑張ってたりとか、それもその人にとっては仕事だったりとか努力だったりすると思うんですよ。
うん、
でそれがじゃあ他の人はできるのってなったら意外とできないことだったりすることもあって、ね、一概に可愛く生まれたから勝ちだけではないなって思うんです。
病んでくるね。
病んできます。
でもなんか思い出ポロポロで宮崎駿監督の、はいはいはい、あれ監督じゃないのかな、宮崎駿さんの、はい、あれってなんだろうね、顔がこうそんな良くないんだ、うん、あの主人公の子は、うん、それは、うん、あんたは顔が良くないんだから愛嬌が大事よって言われて、なんか、うん、あ愛嬌って大事なんだと思って、うん、そういうのを大事に、なんか挨拶とかさ、はい、なんか優しさとかさ、うんうんうん、そういうのの方が分かりやすいね。
分かりやすいですね。
あそこでね、おばあちゃんがね、あんた今の時代はお金稼がなきゃだ、それが仕事やって言ってたら感じ方変わったかもね。また
やっぱ影響力ありますね。
顔や整形性やとか言ったらあって思ったかも。でもなんかそこでなんだろうね、こう宮崎駿監督がいいこと言うじゃないですか、こうね、心だよとか、なんか愛嬌だよとか、このね、泥だらけの手を見て、
はい、
姫様はこれを綺麗とおっしゃってとか、なんかああいうのが残ってると、はい、働くってなんか一生懸命、
はい、
汗水垂らして働くことが幸せな感じになってるからね。
そうですね。
でも今の人たちはそれが失敗だからね。時代は変わってね。
難しいですね。でもその心というか、うん、その根本っていうのはきっとなくなってはいないと思うんですけど、こうな、難しいな。
難しいしか言ってないですけど、
なくなってないと思うんですよ。やっぱ愛嬌であったりとか、そのこう、うん、ちょっと泥臭く頑張るとか、努力してとか、ちょっと下積みがあってから頑張るとか、いろいろあると思うんですけど、
まあもう CM で考えなさい。一旦 CM 行きましょう。
岩手のいいものとコーヒー焼き菓子のお店ノースコーヒー。岩手グルージャ盛岡のサッカー選手として活躍した佐々木優太バリスタが岩手に恩返し、岩手の特産南部鉄瓶を使って丹精込めて丁寧に入れるコーヒーが売りのコーヒースタンド。 現在は千葉県船橋と東京都中野に2店舗展開。皆様のご来店お待ちしております。岩手のいいものをあなたへ。ノースコーヒー。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
ひやまつねのチュチュチュチュチュースデイ。はい、今日は
あ、でもそうですね、あ、なるほどね、うん、あ、この曲をバックにしたから、なんかちょっと、なんかこう、しっとり系だと思う。曲がね、変わったから、なんか、チューチューチューチューズネーみたいな。ちょっと、自分の歌にね、合わせて、すいません。
引っ張られちゃうんです。なんかこう、雰囲気合わせに。ね、はい。今回、ちょっと私の仕事の悩みが尽きないということで、引き続き、仕事の話を。
悩んでるわけじゃないね。
悩んでるわけじゃないんですけど。
でもなんだろう。やっぱ前半の話聞いてると、やっぱり価値観が変わってきたと思うんですよ。うん、本当に今、円高になっちゃって、あ、円高じゃ、円安になっちゃって、ね、150円とかに、もうだから、すごいから、もう海外旅行とかって、相当もう行けないっていうか、もうすごい、ね、ツイートもそうだけど、1万円、朝食1万円、スタバで5000円とか、海外。だから、なんだろう、もう行けないよね、ほとんどの人が。だから、価値観も全然変わってきてて、もう、海外行くのが夢とかじゃなくな、なんかこうじゃなくて、もう行けないものになっちゃったりとか、戦争とかも、ね、こうやってなんだろう、平和とかも、なんかあんまりにもこう、めちゃめちゃ歪んじゃってて、だから見つめ直されてるよね、今の子たちっていうか、もうすべて。
そうですね。
だからすごい僕もなんか最近こう感じるのは、やっぱり、美味しいご飯。
うん。
美味しいご飯食べるの大事ね。
普段か。
普段もだし、笑顔でね、こう誰かと花食べるのもだし、やっぱそこはまずベースじゃないですか。やっぱりスマホはいじりながら全然なんかこう味気ない、いただきますもごちそうもなく食べてて過ごしていくのすごい体に良くないような気がする。一人でもいいんですよ、なんかいただきますって言って一食でもいいから、はい、なんかごちそうさまでしたと体になんか入ってくるから幸せを感じる、食べれるっていうこと、やっぱいつ食べれなくなってとか病気になるか分かんないから、やっぱりね、食べれることも幸せですよね。
ま
あ、そのためには働かなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ。
それで食べて働く、
はい、
あとはなんか夢とかがあったりとか好きな人がいたりとか、それも幸せですよね。
幸せですね。
それのがないと仕事だけで生きようと思うと、なんか人としてちょっと仕事がなんかダメになった時にあまりにもつまんなくなるかなと思いますね。最近
仕事が生きがいっていう人もいるじゃないですか。
仕事が
それを仕事と受け取ってるかどうかがわからないですけど、
仕事が生きがいないんじゃないですか、その人は。でも、ひら兄は、なんかやっぱ思うのは、やっぱりこう、あれですか、夕日を見て、
うん、
ああ、夕日綺麗だなーって思えなくなるような過ごし方をしてきてしまっての後悔もあるから、なんかやっぱり夕日綺麗だなとか、運動できるところとかも維持しながら、ちょっとね、時代が今変わって、自分、ひら兄はもう本当、20代とかスタジオから出たことがなかったから、なんかそういう思いを感じることもなく生きるのも、まあいい時代によってはよかったと思うんですよ。でも今、こういうなんかメディアの時代になってきて、SNS とかであんまりスタジオにこもって、お金ばっかりでね、YouTuber で稼いだとしても、あんまり幸せじゃないですね。きっと。幸せじゃない人が多い。話聞いてると。それよりは、なんだろう。やっぱ子供の時から思った夢を叶えたとか、人と会って喜んでもらえるとかっていう普通の喜びがないと仕事っていうか生きててつまんないかもしれないですね。それとは別に最低限食べてたりとか、ちょっと欲しいもん買えるぐらいの仕事を持っててもいいかも。あんまりなんだろう、起業しておりゃーって稼ぐぜっていうのはなんか今向きじゃない気がする。なんでかっていうと、うん、まあその続きはね、都市伝説でじゃないけど、やっぱりね、日本の政策とかもあるんじゃないですかね。 こうやっぱり大きい会社が力を持ちすぎて、やっぱりね戦いがあるんですよ。して弱いものは弱いもので頑張ってもいいんだけど、やっぱ人のつながりとか楽しく生きたいんだったら正義感あんまり燃やすぎると、まあ初音さんみたいになっちゃいますよね。
そんなまあ正義感はねそんなでもないですけど、
キャパシティを超えることなく自分に合った中でね、
はい、
やることじゃないですか。
そうですね。なんか、うん、今 YouTube とかでいろんなことが見れるじゃないですか。例えば仕事の内容だったりとか、あとはなんか
そうなんですね、
見れるんですよとか、あとはやっぱこうビジネスプランとかを立ててる人の話とか、うんうん、いろいろ見れて、なんか自分もそんぐらいやんなきゃとか、もしくはえそういうことがこんなに稼げるようになるんだ、 やれるじゃんみたいな気持ちになったりとかがしやすくなったんですよ、うんうん、多分昔に比べて。
僕の知ってる人はもう YouTube とかテレビは見るなって言ってる人が多いから、でも見てないですよね。いや見てない、見るからじゃないですか。見てないっす、あんまり。都市伝説ぐらい見るの。なんか見ると、
それを
なんか人の生活とか人のなんか自慢話を聞くと、やっぱり幸せな気持ちでいられる人はいいけど、
うん、
なかなかそんなできた人間はいないから。
そう思うんです
よ。あんまりなんだろう、影響力のある人をこういうふうになんだ、大勢に入る人が良ければ大勢に、
うん、
やっぱりこうね、ミニマムの中にこそ幸せがあるっていう悟りとかが必要かもしれないですね。
そうですね。
やっぱねこうね、宇宙に向けちゃうんですよ。でも小宇宙にこそね、やっぱり宇宙も感じることも大事だけど、あんまり宇宙に向けちゃうと、あの所詮なんだ、時の流れなんですよ、人一人。宇宙の時間、宇宙は変えられないじゃないですか。小宇宙、自分の中の本当、血液の中の奥の方、もう心の中のね、感じるものにずっとなんかこう重きを置いて素直に生きていく方が人が幸せだったりしますね。やっぱ大きいものとこうなんか自分の中のものと両方感じて生きる、このバランスこそがフォースの力です。おっおっおっお、リバーブ入りませんでした今。まあそうな、なんかそういう思いがね、まあ、
早い、
言えないんですけど、
早いうちにそういう気持ち、
まあ、そういう風にな
りたかったですね、
うん、いやずっと言ってましたよ。初音さんには15歳の時からずっと言い続けてました
よ。そう、私はあのヒラニーの影響がすごい大きいんですけど、
いや
それと
全然あんま影響受けない。
それと同じくらい結構周りからの影響も多く受けちゃうというか、うん、タイプだったので、うん、なんかこう、
まあ、考えすぎですよ。
いやや
ってみて
悔しいですよね。やっぱでもこう楽しいこと、で頑張ればいいんだよ、やればいいんだよ、楽しくやっていけばいいんだよ、いろんなその気持ちは分かるし、私もこうしたい、愛したいって思ったりもするんですけど、うん、意外とできないんですよそれが。これ、まあね、多分私だけじゃないと思うんですけど、分かってる気がする、でもできない。だからあ、違かったんかな、悩んだな、これからどうできるのかな、まあ、自分はってなっちゃう人って意外といる気がします。もうその悩みは、ただその悩みはやることでしか解消できないなっていうふうにも思ってて、
自己解決、自己解決しました。
いやそこでもう延々とこうループするんですよ、
いいです、ね、
悩みが。
そうです、うん、やるしかないですね。
で気づいたらちょっとそこから抜けて次のループになったりとかしてるんですよね、きっと。
頑張ってください。
ありがとうございます。
頑張ってください。ラジオでありがとうに行きたいと思います。ラジオでありがとう。今日は檜山初音さんのメッセージです。それではどうぞ。
女優、俳優、歌手など目指している皆さんへ、大きな夢を持って、女優になりたい、歌手になりたい、声優になりたい、そういった夢を持っている方ってすごく多いと思いますし、今では不可能ではないことも多くあると思います。そうやって夢を抱いて、例えば東京に上京してきて、 気づいたら何年も何年も時が経ってしまっていて、心がくじけそう。あ、私いつまでこういうことを芽が出ずに頑張っていなきゃいけないんだろう、どうしたらいいんだろう、そういう悩みを抱える方はとても多いと思いますし、私も気持ちがわかります。その時に自分のことをダメだと思わないでください。自分一人で悩まずに、誰かあなたの話を聞いてくれる人を見つけることが夢の一歩にまたなると思います。辛いことは話したり、悩んだ時は話したり、あなたが頑張ってきたことやあなたが抱いている夢というのは絶対に無駄にはならないです。私もそういう相談よかったら聞きますので、ラジオなどにメッセージ入れてください。あなたの夢、あなたの思いは間違っていませんし、きっと誰かが応援している夢だと思います。一緒に頑張っていきましょう。自分のことを悪いと、自分はできないと思わないでください。いつも頑張っていてくれてありがとう。
檜山初音さんのメッセージでした。
雪が溢れた、出会えた仲間と笑えるように。
夢は叶う、大事、夢は育つ、学びぬ誰かメッセージ、歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed。 もっともっとって表現消化させる、老若男女関係なく、グローワープするよ、バイセンスキルやミュージック and dream。 人生も音楽も十人十色、情熱も不安もみんないろいろ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。嫌い勇気が夢を叶え、 Voice Freedom、 よっちきな、もっちきな、
エンディングの時間になりました。今期エンディング曲は透き通る歌声が印象的なトランプがコンセプトの5人組アイドルグループカルティアで、セカンドシングルプラネタです。
誰にも言えぬ灰色を誰もが言わず背負っている、春も夏も秋。
番組ではお便りやメッセージを募集しております。番組ホームページから簡単にメッセージが送信できますので、ご意見や今日の感想などいただけるととても励みになります。夢の種、平谷祐希の夢は育つで検索してください。心よりお待ちしております。11月26日土曜日に上野の池の旗ライブスペースキーという会場でヒラニーが出演するシャンソンライブがあります。17時半会場、18時開演です。1階が亀屋一水亭といううなぎ屋さんが運営していまして、そのビルの4階です。コロナ禍でヒラニーの生歌が聞ける唯一の場所ですので、ぜひお店にご予約の上ご来場ください。よろしくお願いいたします。そして私の会社ファーストサウンドが運営する音のショップ、その名も音のその先、ヒラニーのオリジナル商品がお買い求めいただけます。自分にも周りにも優しい声を出す商品がずらり、声が変わると人生をより良いものに変化できます。あと何回君とこんなに笑い合えるのだろう。そんな瞬間を大切にしたい人はぜひ声を見直してください。
はい、ありがとうございます。ね、もうどんどん寒くなってきますので、受験生の皆さんに体に気をつけて頑張ってください。応援しております。
それでは引き続き夢の種放送局もお楽しみください。
次回もまたこの時間にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ平にこと平谷祐希と
MC& ナビゲーターの初音こと檜山初音でした。
皆様の夢がすくすく育ちますように。
テネルセコンフィアンサー。